はい、ありがとうございます。それでは、今日の聖書箇所を読みます。ヨハネの福音書7章25から36節です。新改訳2017の193ページからです。それではお読みします。ヨハネの福音書7章25から36節。さて、エルサレムのある人たちはこう言い始めた。この人は彼らが殺そうとしている人ではないか。見なさい、この人は公然と語っているのに、彼らはこの人に何も言わない。もしかしたら議員たちはこの人がキリストであると本当に認めたのではないか。しかし私たちはこの人がどこから来たのか知っている。キリストが来られる時にはどこから来るのか誰も知らないはずだ。イエスは宮で教えていた時、大きな声で言われた。あなた方は私を知っており、私がどこから来たのかも知っています。しかし私は自分で来たのではありません。私を使わされた方は真実です。その方をあなた方は知りません。私はその方を知っています。なぜなら私はその方から出たのであり、その方が私を使わされたからです。それで人々はイエスを捕らえようとしたが、誰もイエスに手をかける者はいなかった。イエスの時がまだ来ていなかったからである。群衆のうちにはイエスを信じる者が多くいて、キリストが来られる時、この方がなさったよりも多くの印を行うだろうかと言い合った。パリサイ人たちは群衆がイエスについてこのようなことを小声で話しているのを耳にした。それで祭司長たちとパリサイ人たちはイエスを捕らえようとして下役たちを使わした。そこでイエスは言われた。もう少しの間私はあなた方と共にいて、それから私を使わされた方のもとに行きます。あなた方は私を探しますが見つけることはありません。私がいるところに来ることはできません。するとユダヤ人たちは互いに言った。私たちには見つからないとは、あの方はどこへ行くつもりなのか。まさかギリシア人の中に離散している人々のところに行ってギリシア人を教えるつもりではあるまい。あなた方は私を探しますが見つけることはありません。私がいるところに来ることはできませんと、あの人が言ったこの言葉はどういう意味だろうか。どこから来てどこへ行くのかというと題しまして、鮫島茂牧師に宣教していただきます。よろしくお願いします。
皆さんおはようございます。おはようございます。昨日はね、木村智兄弟が、亡くなられて、2時から葬儀が行われました。中には参加された方もいらっしゃるんですけど、ご苦労様でした。本当にこの地上でのね、歩みっていうのはそれぞれ考えていますので、兄弟との兄はこれで、一つの区切りを持つわけですけれども、そうですね、良いところは見習って、友兄弟の良いところは見習って、歩んでいきたいなと、思わされます。今日の天気もそうなんですけど、晴れるとですね、真夏日になってですね、30度を超えて熱中症の心配が出るほどになりますけれども、今日みたいな曇ったり雨が降ると、急激に気温が下がって、20度前後ということになってしまいます。関東甲信越地方もついに21日に、から梅雨入りしましたので、このようにぐずついた天候になって寒暖差が大きくなります。体調管理が非常に大変ですが、どうぞ皆さん十分にお気をつけください。私なんかもうだるくてだるくて大変な思いしてますけど、皆さんどうぞお気をつけください。さて、前回のお話は、 イエス様がエルサレム神殿で行われているカリオの祭りに密かに行かれたのですが、しかし大胆にご自分の宣教使命を伝えられたことでした。そのことを前回お話ししましたけれども、そして今日の宣教はそのことを聞いた人々の反応についての内容になります。25節から27節にもう一度お読みしますけれども、さてエルサレムにある人たちは、この人は彼らが殺そうとしている人ではないか、見なさい、この人は公然と語っているのに彼らはこの人に何も言わない、もしかしたら議員たちはこの人がキリストメシアであると本当に認めたのではないか、しかし私たちはこの人がどこから来たのか知っている、キリストが来られる時にはどこから来るのか誰も知らないはずだとあります。ここに登場するエルサレムのある人とは、ユダヤ人の一般の群衆ですが、ある人とあるようにその一部の人といえます。しかもその中に27節の言葉からイエス様の出身をよく知っているガリラヤから来た人も含まれていると思われます。また彼ら、議員たちはユダヤの指導者でイエス様と対立を深めて殺そうと考えていたパリサイ人や律法学者などです。そして特に議員はサンヘドリン、ユダヤ教の最高議会、がそう呼ばれてましたけれども、その議員という立場にある人々のことです。7章45節以下に議会とのやり取りが出てきます。まあその時にまた一緒に学びたいと思いますが、イエス様の大胆かつ権威ある言葉を聞いた人々のある人は、この人、まあイエス様は彼らパリサイ人や律法学者など権力者が殺そうとしている人ではないか、見なさい、この人は公然と語っているのに彼らはこの人に何も言わないと、ちょっと疑問を持って語り合っていたんです。まさか最高、議会の議員たちがイエス様をメシア、救い、救世主だと認めてしまったのだろうかと、まあ、いぶかったのです。なぜなら、ある人と言われる人の中には、イエス様の教義のガリラヤ出身も先ほど申し上げましたようにもういて、イエス様がガリラヤのナザレ出身で大工を、まあ、していたことをよく知っていたんです。まあ、交渉会に入る前までは大工を知ったんですね。イエス様と教理が一緒で、イエス様ともしかしたらその中にはですね、一緒に育って何もかも知っていると感じている人もいたかもしれません。人間の人を見る限界ですが、表面的なことを知っているからと、あたかもその人の全部を知っているかのように錯覚してしまう弱さを私たちは持っているんではないでしょうか。人を評価することの限界をわきまえて、むやみに人を決めつけてしまわないようにと、私自身も自戒します。私たちはクリスマスの誕生物語、まあ、ルカの福音書2章1節から20節なんかに、出てくるわけですけれども、を通してイエス様がダビデ王の出身地のユダヤのベツレヘムの家畜小屋でお生まれになったことを知っていますが、当時の人々はイエス様をガリラヤのナザレ人としてしか見ていませんでした。ヨハネの福音書にも弟子たちの証明物語、まあ、イエス様が私についてきなさいとこう呼びかけてこう弟子としたし、そういう物語が書かれているわけですけれども、 まあ、その中のヨハネの、1章43から、51節にピリポとナタナエルとの、まあ、出会いが書かれていますが、そこにはピリポがナタナエル、まあ、親友にですね、まあ、イエス様救い主に会いましたよみたいな感じでですね言ったらですね、まあ、紹介したらですね、ナタナエルがナザレから何が良いものが出るだろうかと疑問を投げかけるんですね。俺も知ってるぞ、あれナザレ人じゃないか、そんなのナザレからメシアなんか出るはずがないってこういうふうに言ったと。まあまあ当時の人々は旧約聖書に予言されていることを信じていて、まあこれはイザヤ書の9章6節7節に書いている言葉ですけれども、有名な言葉ですね。よくあの、クリスマスになると、読まれる言葉なんですけれども、一人の緑子が私たちのために生まれる、一人の男の子が私たちに与えられる、主権はその方にあり、その名は不思議な助言者、力ある神、永遠の父、平和の君と呼ばれる。その主権は増し加わり、その平和は限りなく、ダビデの王座についてその王国を治め、裁きと正義によってこれを固く立て、これを支え、今よりとこしえまで万軍の主の熱心がこれを成し遂げる。ダビデの王座から出る、こういうふうに予言されているわけですね。あるようにメシアはダビデの家系の子孫から出ると考えていました。そして彼らある人たちは、しかし私たちはこの人がどこから来たのか知っている、キリストが来られる時にはどこから来るのか誰も知らないはずだと考えました。ですからナザレ出身のイエス様がメシアであるはずがなく、メシアであるお方はもっと謎めいていて神秘的な出現をするものであると結論付けたんです。私たちの考えの中にも神についてこのような神秘性を求める願望はないんでしょうか。神様はこんな不思議な方だとかね、神の使いはこうあるべきだみたいなね、不思議な現象は神秘的な体験をすることを願っていないでしょうか。私たち自身もそのような出来事を体験するならもっと信仰を強く持つことができるのにと考えるんですね。およそこの世の中の怪しげな宗教の教祖や嵐人神を自認する人は、神秘性や謎めいた逸話を掲げて人々にその凄さを訴えて、まあ、その人の集団にの仲間入りすることを誘うんですね。こんなに素晴らしい、こんなにすごい人ですよです、ね、こんな不審なことをしますみたいなね。まあそこまで極端でないにしても、自己主張の強い人が他者を軽んじて強引に従わせようとする姿を、まあ、自戒を、私自身も自戒を込めて目の当たりにすることもあるでしょう。それに対してイエス様はご自分を強く打ち出すことがないのです。旧約聖書のゼカリア9章9節には、娘シオンよ大いに喜べ、娘エルサレムよ大いに叫べ、見よあなたの王があなたのところに来る、義なるもので勝利を得、柔和なへり下ったものでロバに乗って、メロバの子であるロバに乗ってとありますように、ここから私たちの教会のチーロバが取られているんですが、イエス様は柔和へり下りの姿を貫かれて私たちに対して模範として示してくださっているのです。そこでイエス様は彼らある人たちの言葉を受け止めて大きな声で、あなた方が私を知っており、私がどこから来たのかも知っています。しかし私は自分で来たのでありません、私を使わされた 方は真実です。その方をあなた方は知りません。私はその方を知っています。なぜなら私はその方から出たのであり、その方が私を使わされたからです、と28に言うすると破産されます。イエス様はまずあなた方は私を知っており、私がどこから来たのかも知っていますと、イエス様の出身地や素性を知っているのだぞとの主張を受け止めて、一見肯定的に認めているようですが、あなた方はちっとも分かってないと言いたいんです。表面的なことを知ってるかもしれない、生まれ育ち、ああよく知ってる人だ、あいつはああいうやつだみたいなね、でもちっとも私の本当の姿を知ってないとこう言いたいんだね。そして今やっていることはイエス様の考えで企画創作してやってるんではなくて、父なる神ご自身のご計画、すなわち私は自分で できたのでありません、私を使わされた方は真実です、ということによって活動していると謙遜に宣言するのです。さらに続く言葉として、その方はあなた方は知りません、私はその方を知ってますは、決定的な違いを示すのです。すなわちその方とは父なる神のことであり、イエス様はなぜなら私はその方から出たのであり、その方が私を使わされたからです、とあるように、イエス様は父なる神を知っており、父なる神から出たものとして、父なる神がイエス様を使わしたのだとはっきりと力強く、イエス様の出身地や素性を知っているからメシアであるはずがないと主張する人々への、まあ、挑戦状ともいえる宣言をはっきりと大きな声で伝えるんです。それを聞いた人々は生きり立って殺意を強く持ちました。何をっていう感じですね。なぜならユダヤ人たちは自分たちこそ神に選ばれた民であり、神に最も近いもので、神をよく知っているものであると自信を持って生きてきたのです。イエス様はそれを否定するように、その方をあなた方は知りませんと断言したからです。この言葉をもう許すことできなかったんですね。自分をユダヤ人たちの自尊心とユダヤ人としてのアイデンティティを否定するようなイエス様の言動をユダヤ人たちは我慢できませんでした。そこでイエス様を捕らえようとしますが、イエス様に手をかける者はいませんでした。イエス、まあ、7章6節で私の時がまだ来ていないかったからであると繰り返される言葉に表されているように、この言葉の意味は人間の思いが支配するのではなく、神が全ての時をご支配されていることを示しています。群衆のうちにはイエスを信じる者が多くいて、キリストが来られる時この方がなさったよりも多くの印を行うだろうと言い合ったとありますが、イエス様を信じる多くの人々とは、当時ユダヤ人が強く持っていたエルサレム王国の地上での再興を果たすためのメシアの出現を待望する人々と言えます。彼らはイエス様にそのようなメシアを期待しました。しかしイエス様が目指した神の使命とは、すべての人々が悔い改めて神に立ち返り、新しい永遠の命を与えるために苦難の十字架と勝利の復活を通して全被造物の再創造を達成するという壮大なご計画でした。このような人々の動きとイエス様の行動に危機感を抱いたパリサイ人や律法学者などユダヤの指導者たちは、 イエス様を捕らえようと下役たちを使わします。するとその下役たちに、そこでイエス様は言われた、もう少しの間私はあなた方と共にいて、それから私を使わされた方のもとに行きます。あなた方は私を探しますが見つかることはありません。私がいるところに来ることはできませんとイエス様は言われました。この言葉は具体的ではありませんが、イエス様がこれからなさろうとしていることを言われているんです。私、イエス様の時とは、それは信じる者が皆人の子イエス様にあって永遠の命を持つためです。3章15節に書かれています。という道を備えるために、苦難の十字架の道をイエス様が歩まれる時を意味していました。さらにその十字架の死に終わらずに、死から勝利して復活を果たされ、天に凱旋され、神の子として神の身に着座されるという神の福音のご計画を意味していたのです。もちろん下役などユダヤ人たちはイエス様の言葉を理解できませんでしたので、するとユダヤ人は互いに言った、私たちに見つからないとは、あの人はどこに行くつもりなのか、まさかギリシャ人の中に力賛している人々のところに行ってギリシャ人を教えるつもりではあるまいと疑問を持つのです。この彼らの言葉はイエス様の言葉を理解できない無知さを示していると同時に、イエス様の昇天に際して、しかし聖霊があなた方の上に臨むとき、あなた方は力を受けます、そしてエルサレム、ユダヤとサマリアの全土、さらに地の果てにまで私の証人となります。使徒の働き一章八節との世界宣教命令の予言的な言葉となっていることに、彼はそんな意識は当然なかったわけですけれども、非常に人知を超えた不思議な主なる神の知恵を思います。あなた方が私を探しますが見つけることはありません。私がいるところに来ることはできませんとある人が言った言葉はどういう意味だろうか、あの人が言った言葉はどういう意味だろうか。36節と下役などユダヤ人たちはイエス様の言葉に戸惑うんです。今日の宣教題はどこから来てどこへ行くのかと題しましたが、イエス様がユダヤ人たちに、私イエスはどこから来てどこへ行くと考えますかとここで問うていますが、その同じ言葉は私たちにも問われているのです。前回自分から語る人と神の教えから語る人を比較して、自分から語る人は自分の栄誉を求め自分の欲望を満足させる生き方をするのですが、神の教えから語る人は神の栄誉を求めるので真実であり不正がない生き方になると、イエス様は私たちに教えてくださり、そのようにご自分が歩まれたのです。イエス様はどこから来られたのでしょうか。ガリラヤのナザレで育ち大工をされていました。何の神秘さもない普通の人として生きてこられました。しかしその歩みは、驚くことに人間として罪が一つもないお方でした。なぜなら父なる神が特別な使命を持ってこの地上に使わされたからです。イエス様の言動すべて彼のオリジナル、自分から語る人創作ではないのです。父なる神の御心を完全に行い、言葉を発することに徹されたのです。 私の教えは私のものではなく、私を使わされた方のものですとあるのです。ですから人間としては母マリアからお生まれになったのですが、本質的には父なる神に使わされて来られた方なのです。それではイエス様はどこへ行くんでしょうか。イエス様の発言を聞いて被災者たちがギリシャ人のところでも行くのかと考えましたが、結論から言うならばイエス様は父なる神のもとへ帰るんです。7章37節以下でこのことについてイエス様が答えてくださっていますので、詳しくは次回となりますが、あなた方は私を探しますが見つけることはありません、私がいるところに来ることはできませんと言われたイエス様の言葉を下役たちユダヤ人は分からなかったのですが、この言葉を重く受け止めなければなりません。私がいるところ、すなわち神のもとに行くことは人間には不可能なということです。どんなに努力し修行して善人になる努力をしても無理なのです。そんなことはうすうす分かっていても、現実の自分の哀れな姿を認めたくないのです。人間は自己中心の塊で自分の欲望から離れることなどできないのです。私は本当に惨めな人間です。誰がこの死の体から私を救い出してくれるのでしょうか。私たちの主イエス・キリストを通して神に感謝します。子供の聖書でも、登場しましたけど、これはパウロ、使徒パウロさんが自分の罪を告白して主イエス様、イエスの救いに、感謝、したんですけれども、私たちも自分の罪をしっかりと告白し、イエス様の救いを感謝を持って感謝して歩むものでありたい。どこから来てどこへ行くのかとのイエス様の問いに答えつつ歩んでいきましょう。お祈りいたします。天の父なる神様、あなたは私たちに、私はどこから来てどこへ行くと考えますか問われています。主よ、あなたを見上げ、あなたを信じて歩んでいきたく願います。本当に罪ある弱いものです。どうか日々の生活の中であなたにすべて信頼をして歩むものとさせてください。そのように祈りつつ歩むものとさせてください。イエス様の名前によってお祈りいたします。アーメン。
ありがとうございました。